もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
45歳です。
45歳です、はい。結婚してます？
いや、してないです。
あ、そうですか。離婚して一人なの、はい、それともずっと一人ですか？
離婚して一人です。
離婚して一人。
はい。
離婚したのは何年前ですか？
2年前。
2年前。わかりました。それでどんな相談ですか？
はい、実は今、ストーカーに会ってまして。
ストーカー？
はい、
はい、
ちょっと困ってしまってどうしたらいいのかわからなくて。
相手のこのストーカーっていうのは何歳ぐらいのどういう方ですか？
42歳の方です。
42歳。でストーカーになる前の段階ってありますよね？
ですね、元交際相手ですね。
あ、交際相手。
はい。
元交際相手っていうのは何年ぐらい付き合ってたんですか？
3ヶ月です。
3ヶ月。
うん、はい
はい、それで一目惚れっていうほどではないけど、はい、さっと好きになったわけ。
そうですね、相手の方が結構気に入ってくださって結構押されちゃったって感じですね。
相手から見ると一目惚れだったんでしょうね。
そうでしょうね。はい。
一目惚れする人っていうのは、
はい、
気が変わりやすいんですよね。
そうなんですね。
本当に親しくなってお互いに心の支えとなるような人っていうのはやっぱり時間かけるんですよね。一つ一つ時間をかけながらじっくり親しくなっていく。ところが一目惚れの人っていうのはね、まずその時間をかけないんです。
そうなんですね。
さっと好きになって、で結構執着が強いと思うんですけど、この人ストーカーっていうのは具体的に言うとどの程度？
実家の方にですね、
うん、
脅迫めいた電話をかけてきまして、私をすごく罵倒したり、私のことをなんかすごく悪く言って母にちょっと電話してきたんですよ。
だから、うん、まあ、あなたが押され気味で押されちゃったって言いますけど、一目惚れですからカーッとなって一転して憎しみにこう
変わったと、
うん、ガラッと変わっちゃったんですよね。
あ、
それで今何どのぐらい、ほぼ毎日罵倒の電話が、
いやいや、一回電話があって、
うん、
これで警察の方にもう一応連絡したんです、
うん、
その後7回か8回ぐらい電話があったんですが、
うん、
もう取らなくてそのまま着信拒否をした形ですね、
うん、で今現在はどうなってんですか？それでもう収まってんの？
1週間ほど前に、
うん、
そのストーカーにを見かけたんですよ。
見かけた？
はい、車を見てしまって。
見かけたということはあなたの今いる家の周り、はい、
っていうか、まあちょっと職場の近くだったんです。実は
そうすると職場の近くにうろうろされるとちょっとあなた気持ちよくないね、
うん、もし見かけたら、
うん、
警察の方が一応ちょっともう電話してくださいってことだったんですけど、
うん、
ちょっとその時私ちょっと時間がなくてそのまんまになっちゃってて、
うん、
今度からは警察に電話しようと思ってはいるんですが、
あのストーカーになるような人っていうのは執着がすごいですから。
わかります。
でしかも本人の中の勘違いが多いんですよね。
そういう人です。当てはまってます。
うん、なんか扱い方は非常に難しいんですけど、うん、今日のあなたの相談はこういう人に会ってどう対処したらいいかということですね、
はい、
スタジオにあの弁護士の中川淳先生がいらっしゃってますので伺ってみたいと思います、
はい
はい、
お願いします。
こんにちは、中川です。
はい、こんにちは。
今お話伺ってたら、
はい、
具体的にそのストーカー行為なんですけども、
はい、
ご自宅の方に電話があって脅迫メーター、
はいはい、
っていうかあなたを罵倒する電話があって、
はい、
もう一つっていうのは最近職場の周りで見かけたっていうのはどういう状況ですか？
信号待ちをしてたんですよ、私が。
はい。
そしたら隣の車線にいたんです。
で隣の車線にっていうのは、ね、横に並んで彼の車があったかい？
隣の後ろの車ですね。
彼の方はあなたをその後つけてきたの？
いや、つ けてきてはなかったです。
ということはその2度目っていうのはあなた的には後ろにいたのが怖いってそういう話？
そうです、そうです。はい。
それはいつ頃の話ですか？
1週間前です。
で、その後何か起こりましたか？
は、ないです。
そうするとはっきりしてるのは、
はい、
お母さん宛てにバトンの電話をよこしたと。
はい。
はい、はっきりしてるのはそのことだけということになるね。
そうですね。はい。
ちょっと余計なことを伺うんだけれども、はい、3ヶ月間交際されてそのお付き合いをやめたいということにあなたがそういう気になったのはどういうことからですか？
私一人暮らしなんで、
はい、
泊まりにとか来てたんですよ。
ああ、泊まりに見えてたんですか？
そうですね、
はいはいはい、
その時に結構ちょっと口が悪いんでちょっと申し訳ないんですけど、
はいはい、
居座られてたんですよ。私
居座られた。
はい。
何日ぐらい？
1ヶ月半ぐらいですかね。
はあ。
はい。
それはその3ヶ月交際しての上ですか？
あ、その中に含みますよ。はい。
しょっぱなから居座ったわけじゃないんでしょ？
あ、しょっぱなではないです。
ないですね、はい、何回ぐらい行き来をしてから？
5、6回とかですかね。
はいはい。その挙句帰らなくなって居ついちゃったっていうこと？
そうですね。はい。
彼も働いてんでしょ？
お付き合いしてる時に無職になって、それでそのまま居座っちゃった。
あなたは職場へ出て行きますね。
出て行きます。もちろんです。はい。
彼だけ残ったわけ？
もう一緒に出ましょうと。私も仕事に出るから。
うん、それ言うわね。
はい。そしたら、いるからって。いや、困るからって言って、その、ちょっと争いがあって、まあもう拉致が開かないんで、
はい、
そのまま出たんですよ。
はいはい、はいはい、
それでなんかずっといて。
ちょっと待って、彼に鍵渡してたわけじゃないのね。
うん、違います。
あなた仕事終わって帰ったら彼いたわけね。
はい。
でその時にあなたとしてはもう帰ってよと、
はい、
いう話はしなかった？
しました。
したらどうなったの？
もう私が帰った時にはなんかお酒飲んでて飲酒運転になるから帰れないからっていうことを毎回言われて、もうなんか仕組まれてるみたいな感じです。
毎回ってのはそのままその日は居座って、
はい、
翌日また同じことの繰り返しだったわけ？
そうですね。何回か伝えたんですけど、うん、もう話が通じなかったんですよ。
うん。で、はい、居座っちゃって1ヶ月ぐらいになったわけ？
そうです、そうですね。はい。
で、どうやって叩き出したの？
はっきり言いました。ちょっときつめに言いました。
あ、それまではそんなきつめに言わなかったんだ。
結構きつめに言ってたんですけど、さらにまあちょっともうちょっと圧をかけたんですよ。
はい。
いい加減にしてくださいと。
うん。最後短歌切ったわけだ。
うん、もう別に住んでるわけでもないし、
はあ、
あなたがいたら何も自由な時間がないですと。
うん。
でも帰ってください。
うん。
で追い出しました。
うん。立ち入ったこと聞いてごめん。その1ヶ月の間っていうのは、
はい。
男女の関係はあったの？
ないです。
あ、全くもう彼が居座ってるだけの状態なんですか？
うん、そうですね。
ああ。
ないというか、もう拒否してたというか。
はいはいはいはい。
別れたかったですから、こっちは。
うん、それであなたとしては、そうやって叩き出せたんじゃない？はい、
それって、叩き出して、ちょっと連絡を絶ったんですよ、私は。
はい。
それで、ちょっと間を置いて、
はい。
ちょっと別れ話をしました。
ちょっとわかんない。だって、叩き出した時点で別れてんじゃないの？
いや。別れてはなかったんですよ、叩き出した時点では。電話があったり約束もしてないのに勝手に来ちゃったんですよ。
ああ、その後もあなたのとこに来た。
はい。で、あの、私ちょっと体調が悪くて休んでたので相手が来るって言ったんですけど、
うん、
しんどいからやめてほしいっていうことを言ったんですね。
はいはいはい。
そしたら夜なんか来ちゃって
入れなきゃいいじゃない。
帰ってください、しんどいですからって言ったんですけど、もうズケズケ入ってこられたって。
いやいやいや、ズケズケ入るのは鍵開けないと入れないでしょ。
あ、まあそうですね。私もそこは甘かったです。
なんでそこで入れるの？
いや、
あなた自身にやっぱり、ね、何か彼に対する気持ちがなきゃそのことしないんじゃない？
いや、ないですよ。
いやいや、今振り返ればそうかもしれないけど、その時のあなたの気持ちどうだったの？なんで入れるの？
とりあえずそれでも入ったんですけど、その後すぐに帰らせました。
今のその家庭の話聞いてると、
はい、
あなたが毅然ともう冗談じゃないわよってね、
うん、
帰ってちょうだいって言えば帰るんでしょ。
はい。それ で1週間後ぐらいですかね、大体また来たんですよ。
それでも追い返したんでしょ。
でまあちょっと外で話して、
はい、
理由も聞きたいし、
うん、
あと好きなんで、
うん、
よりを戻してくださいって言われたんですけど、うん、私はもう気持ちが一切ないし、
うん、
あなたと戻る気もないですし、
うん、
あなたのその求めてる理想のお付き合いができませんので、
うん、
っていうことを言って結構引き下がってくれなくて6時間かかったんですよ。
6時間。
はい、それで泣いてたんですけど、もう私はその後立ち去りました。
で、あなたとしては言うことは言って、さっきの4ヶ月前の実家の電話に行くわけですね。そうするとね、今のお話を聞いてる限りではもうしばらく様子見るしかないわね。
そうですね、
はい、いや不安なお気持ちはわかるんですよ。
そうですね、ちょっと一人なもので。
でも今のやり取り経緯を聞いてると、
うん、
あなたケツまくるときはケツまくれるんじゃない。
相手が結構弱い人だったんですよ。
彼が例えば押しかけてきても撃退するね、うん、自信は終わりなんでしょ。
そうですね、
とりあえずは、
はい、
はい、うん、うん。そしたら頑張ろうよ。
頑張ります。
もっと彼がエスカレートしてきたらそれはちょっと別のことを考えなきゃいけないけど、
はい、
今の段階で帰って先取りして何かをするっていうのは、はい、ちょっと、うん、逆効果になれせんかっていう気がします。
わかりました。
よろしいですか。
はい、ありがとうございました先生。
ちょっとじゃあ加藤先生に変わりますね、
はい、あなた今なんか心の底のどこかになんか寂しさがあることはないんですか。
いや、ないです。
一目惚れする人っていうのは、はい、心に問題のある人なんですよ。それでその一目惚れに一目惚れするように反応しちゃうっていう人も同じに問題があるんですよ。で、あなたも心のどこかに寂しさがあるから、
はい、その時はちょっと寂しかったです。
うん、だから、うん、好きだから付き合うんじゃなくて、寂しいと自分の心を癒すために付き合っちゃうんですよね。
はい、
そこが普通の関係と違ってなかなか関係が切れないところなんですよ。それでその心の寂しさをあなたはもう見るのも嫌だというほどになっても、そのこととは別にあなた自身の心の中にはまだその寂しさなら孤独感というものがあるから、いつまでたっても縁が切れないんです。彼のこと好きじゃない。
大嫌いです。世界一嫌いです。
大嫌いだけれども、大嫌いな人に依存してるんです。
依存ですか。
うん、依存的敵対関係って言うんですよ、はい、敵なのに、
はい、
心理的にどっか依存してるんです。
あ、はい、
だからそこであんたのが本当にきっちり立ち直れれば、
はい、
立ち直るっていうのは自立して自分の足できちんと地面に立てれば、
はい、
彼は甘えてこないですよ、
はい、
彼はずるいから、
はい、
弱さに敏感で、あなたのその心の弱さに、
はい、
感じ取ってるから断られても断られても来るんです。
ああ、なるほど、はい、
あなたの弱さがなければ、
はい、
断られれば来なくなります。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
敵対的依存関係といって、敵に対して自分が依存して別れられないことです。